第二テサロニケ書の福音第1回信仰の成長という主題で第二テサロニケ書1章1節から6節です。今日の説教題には成長という言葉がありますけれども、こんなことが昔ありました。5年間の進学校の学びを終えて家内と卒業式の次の日にですね、結婚式を挙げて日本に帰ってきました。そうしたら岩手の母がどうしても親戚を呼んで披露宴をしたいと言うんです。母と姉は結婚式に来てくれたんですね、アメリカの方に。だからもういいだろうと。で、実はその日本で結婚式を挙げるとものすごい高いので私たちにはとっても払えないということで、アメリカの方が安いんです。で、日本に帰ってくる帰り道を新婚旅行に見立てようということで、まあ、ちょっと寄り道をしてイスラエルに寄ったんですけれども、まあ、そんなふうなことして帰ってきて、もういいじゃないのと、皆さんに迷惑かけるからいいよって言ったんですけども、どうしてもやりたいと言うんですね。で、費用はみんな母が持ってくれるというわけなんです。わかりましたということで、当日会場に行きました。そしたらですね、私の姪が迎えてくれたんです。あ、久しぶりだねということでですね、ところがそのそばにいるパーマ頭で薄めのサングラスをかけたスーツを着た若者がいたんです。で、ニヤニヤニヤニヤ笑っているわけなんですよ。姪の恋人かなと思ったんですけども、おじさんとしてはですね、黙っていられませんので、その人に失礼ですがどなたでしょうかっていうふうに聞いたんです。で、ね、妙にその慣れ慣れしいんですね、そのスーツ姿の若者が。そうしたらその人はね、格也だよ叫んだんです。格也というのはその姪の弟なんです。私の甥なんです。とびっくりしました。小さい頃はですね、私が仙台に大学に進学するために来るまで一緒に暮らしていた姪と甥なんです。進学校に行く5年前には彼はちょうど高校に入学したてで、そしていがぐり頭の少年だったんです。それが5年後、16ですから5年後、21歳ですね、見違えるほどの立派な社会人青年になっていたんです。だからもう本当にびっくりしました。まあ、子供の成長というのは近くで見ている人にはあまりわからないと思うんですね。徐々に成長していきますからね。でも5年経つとこんなにすごい、もう別人になるというのを見てですね、いや、子供の成長ってすごいなというふうに思わされた、そういう体験がありました。人間の成長というのはね、本当にこのように目を見張るものがあるんですけれども、パウロは今日の3節のところで信仰にも成長があると言っているんですね。3節このように書かれていますね。兄弟たちよ、私たちはいつもあなた方のことを神に感謝せずにはおられない。またそうするのが当然である。それはあなた方の信仰が大いに成長し、あなた方一人一人の愛がお互いの間に増し加わっているからである。信仰にも成長があるとパウロは言っているわけなんです。しかもここでですね、大いに成長しと訳されている言葉はスーパー成長です。超成長という言葉なんです。そして新約聖書でここでだけしか出てこない言葉なんですよ。パウロの驚きと喜びというのがこのところに現れていると思うんですね。パウロもびっくりしたほどのテサロニケ教会の人々の信仰の超成長とはどのようなものだったのかということをまず初めに見ていきたいと思うんですけども、パウロはこの3節のところで神に感謝せずにはおられないと言っています。これを直訳するとですね、神様に感謝の負債があるという表現なんです。しかもそうするのが当然だと言いますから、パウロは本当に神様ありがとうございますという思いでこの3節の言葉が書かれているということがわかりますね。なぜか、それはパウロたちがテサロニケに伝道したのはたった3週間なんです。そのことは使徒行伝の 17章に書かれているんですけれども、一行はアンピポリスとアポロニア等を通ってテサロニケに行った。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロは例によってその街道に入っていって、三つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じ、キリストは必ず苦難を受け、そして死人の中からよみがえるべきこと、また私があなた方に伝えているこのイエスこそはキリストであるということを述べ伝えた。そして心あるテサロニケの人々はこの福音を信じたわけです。ところがユダヤ人の中には、なんてことを言うんだと言ってですね、死人の復活とか、それからユダヤ人によって殺されたとかっていうのにも非常に立腹して、これは黙っていることはできないというので、こんなふうに書かれているところがありますね。天下をかき回してきたこの人たちがここにも入り込んでいます。その人たちをヤソンが自分の家に迎え入れました。この連中は皆カイザルの詔勅に背いて行動し、イエスという別の王がいるなどと言っていますと言って暴動が起きたんです。そのためわずか3週間でテサロニケを逃れなければならなかった。だからパウロとしては気が気でなかったわけですね。ところがこのテサロニケ教会の人々を神様が守り育ててくださったということをテモテたちがパウロに報告したわけです。そしてその成長は超成長です。スーパー成長だったんです。すごいということでですね、神様本当にありがとうございますと、パウロは心からの感謝を込めて、この手紙が、第二の手紙がですね、さらに書き送られたというわけなんですね。そしてパウロはさらに4節でこんなふうに言っています。そのために私たち自身はあなた方が今受けているあらゆる迫害と患難とのただ中で示している忍耐と信仰とにつき、神の諸教会に対してあなた方を誇りとしていると言っています。まあ、誇るという時は普通私たちは自分を誇ることが多いわけですね。こんなことやったとかっていうふうにあるんですが、でもあなた方を誇りに思うとパウロが言っているんです。そしてこれがやはりパウロの発想なんですね。また聖書的な発想なんです。で、このテサロニケ人への手紙が書かれた数年後に、今度はコリントに向かってですね、パウロは手紙を書いたわけなんですけれども、コリント人に書かれた手紙の中にこういう一節があります。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神である。だから植える者も水を注ぐ者も共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみである。植える者と水を注ぐ者とは一つであって、それぞれその働きに応じて報酬を得るであろう。私たちは神の道路者である。あなた方は神の畑であり神の建物であると第一コリント書の3章6節以降で言っています。あなた方は神様によって育てられた、いわば神の建物だ。私たちの作品じゃなくて神様の作品なんだ。私たちはあなた方を誇るとパウロが言っているわけなんですね。このように信仰に成長があるということをパウロは言うわけです。動物とか植物とか人間に成長があるということは目で見えるからわかりますが、信仰にも成長があるとパウロは言うんですね。そしてそれは何によってわかるかというと、今日のテサロニケ書の中でパウロは2つのことを特に挙げています。それが3節の後半にありましたけれども、それはあなた方の信仰が大いに成長し、あなた方一人一人の愛がお互いの間に増し加わっているからである。相互の愛が増し加わっているということです。イエス様はおっしゃいましたね、互いに愛し合いなさい。これが新しい戒めである。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はないとヨハネ伝の15章の12節で言っていますけれども、そしてイエス様ご自身が十字架で私たちの罪の贖いのために 命を投げ出してくださった。あなた方も互いに愛し合いなさいということを言うわけですね。このように互いの愛がテサロニケ教会において増し加わっている。テサロニケというのはギリシャの中でマケドニア州の首都なんです。ギリシャ全体の首都はアテネですね。だからアテネを東京とするとテサロニケは、まあ、例えば仙台の、ニャン県の仙台市というふうに見ることもできる。そういう地方の都市なんです。で、そこでイエス様の福音がどんどん増え広がっている。私はあなた方を誇りに思っている。ただそれに対して迫害とか観覧というものも引き続き起きてきているわけなんですね。そこで彼らが忍耐しているということがこの4節で言っているわけです。そのために私たち自身はあなた方が今受けているあらゆる迫害と観難とのただ中で示している忍耐と信仰とにつき神の諸教会に対してあなた方を誇りとしている。彼らはその困難の中でなおそれに耐えてですね、イエス様の福音を述べ伝え明かししている。あなた方は私の誇りだというふうにパウロが言っているわけなんですね。そしてそれに続く五節でこのようなことを言っています。これはあなた方を神の国にふさわしいものにしようとする神の裁きが正しいことを証拠立てるものである。その神の国のためにあなた方も苦しんでいるのである。この苦しみは無駄にならないということです。しかも神様の大きな勝利の導きのうちにあるんだ。あなた方はこの世では悩みがある。しかし私はすでに世に勝っている。この勝利の主が私たちを勝利に導いてくださるということで、このテサロニケの人々はこの困難に耐えているわけですね。ここのところを一番最近の新共同訳は五節をこのように訳しています。あなた方を神の国にふさわしいものとする神の判定が正しいことの証拠であると言っています。あなた方は神の国のために選ばれている。今は大変かもしれない、でも必ず勝利に導くと、この神様のご判断が正しいということの証拠だということですね。パウロはテサロニカの人々に語っているわけです。これは私たちに詩篇の言葉を思い起こさせますね。苦しみにあったことは幸いでした。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。多くの人々がこの苦しみにあったことによってむしろ福音に心を開かれています。詩篇の119編の71節の言葉はこれを示しているわけですね。以前にご紹介したことがありますけれども、星野富弘さんはこれをですね、色紙にこんな風に表しています。私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたというんです。これは三浦彩子さんとの対談集なんですが、こんな風に三浦さんがね、星野さんに言ってるんです。病気をしてね、失ったものもあるけれど、得たものも多いって私も思うし、あなたも書いていらっしゃる。まあ、三浦さん自身もね、本当に様々な病気をして苦しんだ中でイエス様に出会ってるわけですね。そしたら星野さんがこう言うんです。数を数えれば比べ物にならないくらい、得たものの方が多いんじゃないかと思います。おそらく、怪我をしなかったら、やっぱり今頃は体育の教師で、俺の性質から言うと生徒を引っ叩いたとか、反対に引っ叩かれたとか、そんなことで毎日くよくよしながら生きているんじゃないかなと思うんです。もちろん、そちらでもまたどうなったのかということは神様にしかわかりませんけれども、でも、詩を書いたり、絵を描いたり、そういうことっていうのはまあおそらくなかったんじゃないかと言うんですね。だから星野さんはね、もう本当になんていうか神様はこの俺のためにいいことをしてくれたと思うんですってはっきり言うんですよね。三浦彩子さんがね、神様を恨むということはありましたかって言ったら、いやそれはないですって言うんです。恨むということはないですけど、嫌だなぁ、なんで俺はというような気持ちになることはありますけど、結局それは自分の側の問題なんです。というんですよ。 まあ、星野さんがね、元気になると結構高慢になってくるというんです。で、ああせいこうせい、ああせいこうせいって言ってですね、自分が不自由なことで周りの方にね命令して、もうなんか偉そうにするんだそうなんですよ。でも、まあ、胸の筋肉も麻痺していますからね、腹式呼吸でやってるんですけどもね、喉に痰が絡まってきたりしてですね、それで呼吸が完全にできないと、もう本当に人々のお世話にならなくちゃいけない、奥様とか周りの人ですね。そんなのがしばらく続いて、だんだん回復してくると、妻や家族のものや周囲の人たちがとってもありがたく見えるんです。そばにいる者に、あれしろこれしろ、冷やせ温めろ、喉が苦しいから医者呼べって騒ぐでしょ。やっぱり俺は自分一人じゃ生きられないな、ああ生かされてるんだなと思って、また初心に戻れるね。そして三浦さんがね、罪というのはやっぱり自己中心じゃないか、神様に背を向けている状態だから、神様ほどの方を無視するっていうのは全ての人間を無視していることでもあるんだよねって言うんですね。だから本当に小説を皆さんは書いていますけども、伝道のつもりで書いてるって言います。だから本当に神様に出会ってほしいっていうのはね、そういう思いを持ってこの二人、苦しみにあったことはむしろ私にとって幸いでしたと言い切っているというのはすごいな。まあ、私たちもいろんな形で苦しみを通してイエス様に出会うということがあるわけですけども、その時にやはり、問題は私の罪だったんだ、私が罪人だったんだということを知った時にですね、その償えない罪をイエス様が私の代わりに償ってくださった、十字架は私のためだったんだ、そしてそれは私だけじゃなくて全ての人のためのイエス様の十字架の贖いの御業、罪の許しの御業だったんだ、神様はそんなにも私たちを愛してくださってるんだという、この神様の愛に目が開いたのは、やはり苦しみの代償はあるでしょうけども、でも代償は問題じゃないんです。そのことによってイエス様に出会ったということなんですよね。さて、このようにして私たちの中にも信仰が生まれましたけれども、信仰とは何なのかということを改めてね、考えさせられますよね。信仰というのは、日本語では信じ仰ぐと書きます。誰を信じるのかというと、私たちは昔、自分を信じろというふうに教えてこられましたね。そしてこの仰ぐというのが、意見を聞くという意味でもありますけれども、ここで信仰というのは、真の神様を信頼して、その御言葉を仰ぎ、その御言葉を生きるということですよ。で、実際に新約聖書で信仰と訳されている言葉は、信頼するという言葉と同じなんです。しかもそれを、真の神様を信頼するということがあるわけですね。先日、テレビを見ていたら、グローバルリーダーは誰かという番組をやっていました。ある大学に行って、その大学生にアンケートを取ったそうです。そして世界のグローバルリーダーは誰か、10人こう挙げていったんですけど、まあいろいろな人が挙げられていました。オバマさんじゃないかとかね、それからビル・ゲイツじゃないかとか、こういう順位をだんだん1位まで行くんですけど、最後に行ったのがアップルの CEOスティーブ・ジョブズだというふうなことに、私たちはスマホなしにはもう生活考えられない、だからスティーブ・ジョブズはすごいグローバルリーダーだというふうに第1位が発表されたんですけども、その番組の結論がね、スティーブ・ジョブズではないんです。それはあの大きな大学の講堂で行われてたんですけど、グローバルリーダーは皆さんあなた方なんですというふうに呼びかけるわけですよ。学生たちは本当にね、大きな拍手を持ってね、その会を閉じましたけども、私はそれを見て、私にとっての最高のリーダーはイエス様だよなって思ったんですね。確かに世の中を変えていく力、リーダーというのはあるかもしれない、でも私を本当に死から引き上げて生きるものとしてくださったのはイエス・キリストですよ。でも世の中はですね、若い皆さん、あなた方がグローバルリーダーだというふうに呼びかける。確かに胸は高揚しますが、 そう言われると気持ちが良くなってくるわけですけどもね。でも私たちに人を救う力はないんです。私たちは本当に救うのはイエス様だなということを思うんですね。さて、この信仰という言葉を旧約聖書のヘブル語ではエムナーというふうに言います。エムナーというのは実はアーメンの女性形なんです。何を意味しているのか、その一つの鍵は私は詩編の139編の中にあると思います。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべく屈しき方だからです。あなたの御業は屈しく、あなたは最もよく私を知っておられます。詩編の139編13節と14節の言葉なんですね。神様が全宇宙全世界のみならず、私をもご自身の大切な傑作として母の会の中で作ってくださった、作ってくださった方はアーメンなる方なんです。そして私たちは神の傑作なんです。神様にはちゃんとご計画があるんです。だからここで言っていますね。あなたの目はまだ出来上がらない私の体を見られた。私のために作られた弱いの日のまだ一日もなかった時、その日はことごとくあなたの書に記された。神よ、あなたの諸々の身思いはなんと私に尊いことでしょう。その全体はなんと広大なことでしょう。詩編の139編の16節以降の御言葉ですけれども、創造主なる神様にアーメン、そしてこの方が私たちに救い主を送ってくださった、この救い主にアーメン、その方が私はあなたを愛していると言ってくださっている、その言葉に私たちは何と答えでしょうか。アーメンなんです。ヘブル語の信仰はアーメンなる信仰なんですね。このアーメンなる方がイエス様を通してこのように語っているというのがヨハネ伝にある言葉です。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのである。あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。私につながっていなさい、そうすれば実を豊かに結ぶことができる。ヨハネ伝の15章イエス様の言葉です。私につながっていなさい、そうすれば豊かな実を結ぶことができる、おっしゃってるんですね。成長は幹にしっかりとつながることから得られます。私たちは幹につながっていなければ実を結ぶことができない。私につながっていなさい、私はあなたをあがなったと言われる方がこのようにおっしゃるんですね。先週いよいよ待ちに待った外作工事が始まりましたけれども、その前に南側のブラックベリーをあらかじめ何本か移しました。できるだけ勢いのいい若い枝をですねこっちに移しました。そして結構今年もですね、今年は諦めてたんですけども結構なったんですよ。で1キロ以上取れたわけなんですけども、このブラックベリーを収穫している時、あるいは果実を収穫している時って本当に恵みを覚える時ですね。ブラックベリーですとジュースとして飲めるでしょ、それからジャムができるし、ご存知ですか、固めるとアイスキャンディーになるんですよ。牛乳と固めると美味しいんです。それからね、私はスパークリングと一緒に混ぜるんです。そうするとねすっごくうまいんですね。そんな風にしていろいろな食べ方があるんですけども、これはそうですね、黒松にいた時ですから今から25年以上前です。その時に1本のブラックベリーの根付きの新芽をいただいたんです。お菓子教室に来た人がこれどうぞってくださったんです。それが黒松でいっぱいに増えてですね、でこっちに持ってきてからさらに多くの人々に分かち合いました。で株分けしてすごいですよ。一番取れる人で去年60キロ取れたとか言ってて、たった一本の新芽ですよ、それがこんなにすごいね拡大するんです。今年こっちの裏側に移植したものをねまた戻そうと思うんですが、 できるだけいいものを選んだにもかかわらず、一本ですね、素晴らしい新芽でした。根から外れてしまったんです。でもなんとかつくかもしれないと思って植えたんですが、たちまちに枯れました。本当にね、根を張っていないものはどんなに見事な枝であってもすぐ枯れてしまうんです。イエス様は、私は誠のブドウの木、私につながっていなさい。大地に根を張っている、その根にしっかりとつながっていること、それがどんなにか大切なことか。私たちのつながっているべき方はイエス様です。命の木になるイエス様にしっかりつながっているときに信仰は成長するということですね。そしてその成長は神様がしてくださるんです。枝は頑張りますか？何かを頑張らないんです。ただ根にしっかりとつながっていることだけです。そうやって豊かな実りを実らせてくれるということなんですね。信仰の成長あるんです。そのことを示す今日の聖書箇所一章の3節と4節の御言葉を持って結びたいと思います。兄弟たちよ、私たちはいつもあなた方のことを神に感謝せずにはおられない。またそうするのが当然である。それはあなた方の信仰が大いに成長し、あなた方一人一人の愛がお互いの間に増し加わっているからである。そのために私たち自身はあなた方が今受けているあらゆる迫害と患難とのただ中で示している忍耐と信仰とにつき、神の諸教会に対してあなた方を誇りとしている。感謝してお願いいたします。天の神様、草や木が天に向かって成長するように、私たちの信仰もあなたに向かって成長を続けるものであることを今朝共に学びました。それは愚かで小さな私たちを愛し導き、御子によって許し救ってくださるあなたの大いなる愛の御業です。どうぞイエス様を通して罪許された者として、身も心も言葉も清められつつ、慈しみのうちを歩むものとさせてください。救い主御子イエスキリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。